さんこんにちは、福原雄一です。福原雄一のインターネットラジオドリームメンターズカフェへようこそ。ドリームメンターズカフェでは、さまざまな業界で活躍されている夢を叶えた成功者たちをゲストとしてお迎えし、生活やビジネスにお役に立つ皆様の夢のメンターになれるような内容をお送りしていきます。では早速、はじめのゲストを紹介します。今回のゲストはエッセイスト、画家、イラストレーター、そして夢実現プロデューサー、ベストセラー作家としても大活躍されている山崎たくみさんです。今回は山崎たくみさんと私の対談の模様をお届けします。そして進行の中心はたくみさんにお願いして、どうやって私たち二人が夢を叶えてきたかをお話しさせていただきました。それでは聞いてみてください。
はい、皆さんこんにちは、山崎たくみです。
福原雄一です。
今日はですね、変わった試みということで、ね、ポッドキャスティング、
はい、
一緒にやらせていただくということで、
やりましょう、たくみさん、
はいね、今日のテーマは夢ということで、
ね、夢です。
もう誰が聞いてもワクワクするテーマですよね。僕は福原さんの方にちょっと聞きたいなと思うことがあるんですが、
はい、どんどん聞いちゃってください。
今福原さんはですね、はい、飲食でも大成功、国内外含めて20店舗ですか。
そういうことになっちゃいましたね。
うわ、すごい売上、このセールスも10億を超えるという。
そうなんですよね、
すごい成功。
10億円見たことないですけどね。いつの間にか10億が集まったみたいな。
そうなんですね。いや、僕ね、はい、この数字的な成功というのも見せていただいてびっくりするんですが、はい、パーティーとかお邪魔させていただいて、はい、皆さんが生き生き仕事されてると。
その一言が一番嬉しいですね。自分のことを褒めていただくよりも最高に嬉しいです、う
んうん、いや、みんな輝いてますよね、スタッフの皆さん。いや、あれはその数字だけの成功ではなくって、人として、そして、本当の意味のお仕事として成功されてるなと、そういうふうに思うんですが。
ありがとうございます。もう涙が今
そんな福原さんが学生から今に至るまで、どんな夢をお持ちになって目指してやってこられたのかと、はい、いうことをですね、聞いてみたいなと、思っております。はい、まず学生時代はどんな夢見る少年だったんですか。
いや、もう学生時代はですね、はい、まずプロの選手になりたかったですね。
例えば何の選手ですか。
はい、で、例えば小学校の時には、うん、サッカーをやってたんですけども、はいはい、その頃からサッカーで食べていけたらなと思ったんですが、うん、まあ、プロがなかったので、うん、で、まあ、結局野球に転向してプロを目指していくっていう、はい、
野球でプロを目指す、
プロを見る少年だったってことでしょうかね。
夢見るではなくプロを見る
少年。プロを見る、何見てんだろうって感じですけどね。プロを見る少年、
要は今自分が熱中していることで、経済活動につながっていって食べていける。
そうですね、特にスポーツを通じて、うん、それで自分が何か感動を与えられる人間になって、うん、なおかつ、うん、たくさんお金もいただけたら嬉しいなみたいな、うん、気持ちでしたね。
そういう意味で言うと、例えば野球やってたらもう野球の選手になりたい、はい、サッカーやってたらサッカーでプロになりたいっていう、サクッと夢を見るモードに入りやすかった少年ということですね。
もう本当お調子者ってことでしょうかねまあでも本当にそうですね、はい、一つこれがいいなと思ったら、うん、すぐちょっと信じ切っちゃう部分がありますね。もうこれしかないんだみたいな感じで、ちょっと好きです進むような、はい、自分がいますね。
はい、性格的に例えばですね、こう、あれなんていうんですか、学級委員長っていうんですか。
学級委員長
とか生徒会長とか、そういうのをやっちゃったりする感じ。
一見見るとそういうふうに見られがちなんですけど、はいはい、どちらかというと学級委員よりも服とかの方が多いですね。もともとは部活も副キャプテンとか、はいはいはい、でもキャプテンがいなくなってしまったので最終的にキャプテンになるみたいな、なんて言うんでしょうかね、そういう役割が多かったです、ね、
立ち位置として、その立ち位置だと、
立ち位置、それがなんか心地いい感じがしますね。
はい、僕は逆で、キャプテンに立候補したらみんなが慌てて推薦も出そうよということになって、圧倒的な票差で、 悲しいながら副キャプテンに収まるみたいな。
そう、今のでも武見さんから見るとそう感じないですよね。
そうなんです、あのキャラ変えたんです。
変えたんですね。
はい、芸風変えてきました。僕もそのなんていうんですか、成功を試みるんですけど、やっぱり成功って一人じゃできなくて、仲間がいないとできないんですけど、
う
ん、
そうですよね。
僕のキャラ立ちはその仲間が募ってくれるキャラ立ちじゃなかったんですよね。
あ、その頃は、
はい、はい、でまあ自分がビジネスをやりだしたのは二十歳の頃なんです、うんですけど、その頃から大急ぎであの芸風変えて、これじゃ当たらない、これじゃ当たらないっていう自分のなんかこうピクリと、うん、あ、これだったらいけるぞっていう芸風探しっていうのをずっとやってましたね。そういう意味で言うとどうだったですか？
そうですね、芸風探しっていうとあれですけど、そうですね、うん、やっぱりその役割、例えば副キャプテンの時とキャプテンの時ではやっぱ役割が違うと思うので、うんうん、そうなった時になりきろうとする自分みたいなのがいたかもしれませんね。
なるほど、
うん、だからどちらかというと、まあ、副キャプテンの時はそんなに、うん、あの自分が発言しなくてもいいと思っていたのに、うん、キャプテンになると少し発言し始めるだとか、うん、っていうふうに変化していった自分はいるかもしれないですね。
なるほどね、その頃から役割という認識があったことがすごいですね。
ああそうかもしれないですね。
僕は発言させないように副キャプテンにされたと思うんですけど、関係なく発言してましたね。
全然自分らしくていいじゃないですか。
あ、そうですね、ある意味の副キャプテンというよりあの目立ちたがりの外野みたいなところあったような気がするんですけど、まあそれ学生時代、例えば中学校時代高校時代ってこうなんか学歴で追っていくと、その頃の福原さんってどういう人となり、はい、どういう少年だったんですか？
あ、そうですね、どういう少年だったか、なんか今までない質問でワクワクしますね。あ、まず一つはでも、はい、あのなんか人気者でありたいなって部分はなんか一つありましたね、
はいはいはい、
例えばあの女性からキャーとか言われると嬉しいとか、そういうのよく手を振ったりしてました。
あ、合うんですよ福原さん。なんか合ってんですよね。
そういう部分はありましたね、はい、あとはやっぱりスポーツが大好きだったので、
はいはい、
やっぱり自分で努力して自分の力が、うん、あの高まっていくそのプロセスっていうのが、
はい、
結構あの何ですかね、すごい嬉しくて、うん、まあ、そこにすごくチャレンジするような自分がいましたね。
あ、はい、なるほど、
はい、
それが子供の時はサッカーで途中に野球に変わり、
そうですね、野球に変わって、
そしてその野球の後何に変わっていったんですか？
あ、野球の後はですね、もう、まあ、高校を卒業してプロ野球選手になりたいと思ったのが、はい、まあ、結論としてなれずに、
はい、
まあ、いつかは経営者になりたいという、うん、ような夢がありましたかね、
うん、
はい、
うん、
そういう変遷ですかね。あ、
その中で一番初めに手掛けたものは何なんですか？は
い、そうですね、あのまずそうは思いつつも一般の企業に就職して、
はい、
でただ就職して働き始めたらやっぱり違うなってことを感じて、うん、やっぱり経営者になりたいと思って、
はい、
実はマクドナルドとかに転職して経営を学んで、
うん、
話すと長いんですけどね、
はい、
それで、実は会社を起こしたのは25歳の時なんですね。でその時に、まずやったのはやったというか、うんうん、まず会社を起こせば、
はい、
まあ、成功したいんじゃないのかみたいな単純なノリで、
うんうんうん、
まあ、何がやりたいかっていうことも考えずに、うん、まず会社を作って、
うん、
まあ、経営者になろうということで会社を作って、うん、その後に何をやろうかってことを考えた時に、
うん、
たまたまあの、一緒にやりたいなって言ってくれた仲間が高校時代からの親友と、うん、
はい、
あとマクドナルドで知り合ったバングラディッシュから来て留学生がいてですね、その彼も、まあ、一緒に何かやりたいっていう気持ちを持ってくれて、うん、だったらできることをやろうということで、はい、バングラディッシュと日本の貿易を、まあ、やろうかみたいなことでスタートしましたね、
はいはい
はい、
うん、はい、じゃあ手掛けた一番初めは飲食じゃなかったんですね。
飲食じゃ全然ないんですよね。
要はエキスポートインポート。
そうですね、
は、はい、でそれはどうなったんですか？
いや、もうそれは結論として形に全然 ならずにですね、
はいはい、
もう、まあ、辞めることになって、
辞めることになっ
なっているんですね、
はい、まあ、中にはそこで、はい、ああダメだなと、
はい、
で再就職で、自分が独立することを夢見ない方もいらっしゃいますが、
うん、そうですね、
福原さんたちはどういう戦略に出たんですか？その
僕はですね、はい、そこでもうやっぱり借金が結構多くなってしまって、
うんうん、
もうちょっと明日払う1万もないくらいの時期があったので、
らら
結局は、はい、就職もう一度しました、は
い、して、
はい、あとは夜も、バイトをして、
はい、
まあ、寝る時間を惜しんで借金を返すような日々をしてですね、まあ、その頃はなんかどちらかというと夢というか、うん、もう生きることに精一杯な時期だったんですかね。
ある意味でじゃあまたそれからチャレンジを始められる時が来るということになりますが、
そうですね、はい、
そのための基礎体力をつけた時期とも呼べる時じゃないですかね。
そうですね、すごく感じているのはそのプロセスの中で、はいはい、あの本当に自分を見つめられた時期なのかなって気がしてますね、うん、
いやだけどその借金抱えた時にその僕は矢沢永吉のね借りた金は返すみたいな、
そんな言葉があるんですね。
はい、あるんですよ。すごい借金をね矢沢さんされて、
そうですよね、なんかちょっと騙された、
騙されて、ね、その時に借りた矢沢借りた金返すねっつってビシッと返すんですよ。でもその時って人間の一番体力つく時かなと、うんうん、あのねばならぬやりたいっていうこのエネルギーだけじゃなくて、うん、ねばならぬものに対するその時にね、あの暗くなっちゃう人多いと思うんですけど、
そうですね、なんか
それをやっぱりガシガシやっていける人っていうのは力つくなって思うんですよ ね、うん、ね
そのもう本当にそこの踏ん張りどころっていうか、うんうん、そこからやっぱり進んできたっていう力は強いでしょうね。
はい、ある意味で歯を食いしばった時期どれぐらいの時期あったんですか。
それはですね3、まあ、大体次の夢が見つかるまでの間ですと3年ぐらいですかね、
はい、じゃあ歯をくじばって借金返済逆にその借金を作った期間より、はい、その3年間返す期間の方が働いてますよね。
働いてます ね、
ね、
もうすごいめっちゃ働いてますね、はい、
働く癖づけみたいなのが生まれてるかもしれませんよね。
あ、それもありますね、本当そうですね。
じゃあ借金が完済できたと、
はい、
そして3年経ったと、それどういうそこから流れがあるんですか。
実はすみません、完済できてないんですよね、
はんはんはん、
完済できてなくて、うん、あのまたまたま趣味でスノボーに行って、うん、はい、ワンメイクして、はい、そしたらワンメイクでジャンプしたらですね、はい、あの着地に失敗して骨折してしまって、
はい、
それであの、まあ、3週間くらい入院する生活を送るんですよね、
はい、
そこであの自分を振り返った時に、うん、まあ、実はあの25で起業した時に決めた言葉があって、
うんうん、
まあ、世の中そんなに簡単じゃないって言われてると、
うん、
まあ、起業してもうまくいかない人もたくさんいる、うん、バブルも弾けた時代でもあったので、
うん、
まあ、のボロボロになってもいいので、まあ30ぐらいまでの間に自分で自信もが苦しんで、それから夢を叶えられるとか幸せ手に入れる自分に なれればいいなみたいな決意があったんですね、
うんうん、
まあ、要は決意をしたんですね、
はい、
どんなことがあっても乗り切るみたいな、
うん、
でたまたま30でその骨折して人生振り返ったら、
うん、
その頃ですね、運がいいことに彼女もいなかったんですよね、
うん、
いや病院のベッドの中でああそうだな、今恋もない、うん、金もない、
うん、
もう体もボロボロだみたいな、うん、本当に身も心もボロボロになってしまったので、本当にまたすごい実感して、
はい、
まあ、20歳ぐらいの時に読んだ本で、
はい、
まあ、あの成功哲学の本を読んで、はい、必ず本当に思うことは実現するんだみたいな言葉があって、
うんうん、
いや、 やっぱり本当に本気に思ったことは実現してしまったんだなみたいに思ってですね、
はい、
あの振り返ったんですよね。
あ、
まあ、それでまあ借金はまだ解消終わってなかったんですけど、うん、まあ、このままじゃダメだと、
うん、
まあ、それは思ったきっかけはあの1本のニュース。
はい、いかがだったでしょうか。たくみさんとの対談は本当に楽しかったです。そして今回の対談の中で私自身夢を実現するために必要なことを学ばさせていただきました。それはたくみさんの段取り力の凄さです。今回の収録の前にたくみさんが進行の模様をメモとそして図形にしてまとめて一緒に進めました。やはり何かを実現していくときに紙に書き落とすというこの段取り力、匠さんの段取り力の凄さから夢の実現の方法を学ばさせていただきました。第1回目の放送はここまでになります。続きをもっと聞きたいって方も多いと思いますが、第2回目の放送をお楽しみにしていてください。今日もあなたの夢がまた一歩実現に近づきました。これからもあなたの夢の実現を応援しています。ドリームメンター福原雄一でした。